次は倉志免泉です。檜山管内瀬棚町、赤井優子さん61歳、学習支援員の方です。題は括弧の泣く頃。ママ、あのヘッホーって何の音？6月のある朝、布団の中で先に目が覚めていた娘が私に聞いた。3歳ぐらいの時だったと思う。耳を澄ますと、どうやら近くの林でカッコーが鳴いているようだった。私が初めてカッコーの声を聞いたのは大学時代。実家が農業を営む友達の家に泊めてもらった時だった。北海道で初めての友達。温かく迎えてくれた家族の皆さん。何もかもが新鮮だった。翌朝は霧に覆われて、庭には黒百合が咲き、畑の向こうの木立でカッコーが鳴いていた。カッコーが本当にカッコーと鳴くんだと、妙に納得したことを今でも覚えている。もちろん、私に問いかけた娘は、まだカッコーを知らなかった。自分が不思議に思ったことを素直に口にしたのだが、幼かった娘とのやりとりを思い出すと、今でも胸がほかほかする。農業を営む夫と結婚した私は、義父母と同居していた。そして、カッコーが農作業時期の目安になっていることを知った。二人は、毎年この時期になると、カッコーが鳴いているから、そろそろ豆を植えようか、などと話し、畑の段取りを進めていた。30年ほど一緒に暮らし、今は私たちがそれに習っている。この時期の山里は様々な鳥の声にあふれている。その中でもやはり学校にちなんだ思い出が一番多い。声を聞くと、今は離れたところにいる家族や友達のことが懐かしく思い出される。以上、泉からでした。第四社会面からです。朝の食卓、えりも町の昆布巻研究所代表、桑織博之さんです。歴史の参道を歩く。江戸時代に幕府が国防のために開削した北海道最古級の、サルル参道、日高管内えりも町の本町から朱谷を経由し、目黒を結ぶ全長約30キロの参道だ。国の史跡にも指定されている。この難所である参道を、1800年、寛政12年、実測による日本地図を初めて作成した伊能忠敬が蝦夷地の測量のため、アイヌ民族の案内で歩いた。新緑の眩しい5月24日、私はサルル参道を歩く会に参加した。総勢17人で私が一番の高齢者だと記憶している。出発前に多少の体力の不安を抱えながらも、当時老年に入っていた忠敬が歩いたのだからと変な自信を持って約10キロを歩いた。その自信は最初の上り坂3キロほどで失ったが、どうすることもできない。他の人々に迷惑をかけられない、と口に呪文のようなものを唱えながら登った。それでも二度転んだ。運よく怪我はなかったが、皆に心配をかけた。その後、私なりのリズムが整い、周りの景色を楽しめるまでになった。山ツツジやワラビなど、可憐な山野草に癒された。山頂に近づき景色が一変した。眼下に見える自然湖の豊二湖に皆歓声を上げた。この自然豊かな森林、栄養豊かな流れる水、7月に入ると日高の海岸では昆布採集で活気づく。今年も豊漁であることを願いながら森林に手を合わせた。朝の食卓でした。次は高橋みっちょせん、同心川柳です。治安維持、嫌な言葉がよみがえる。治安維持、嫌な言葉がよみがえる。 札幌高原俊和。スマイルは嘘つくときと承知する。スマイルは嘘つくときと承知する。夕張植木のり子。灯油高重ね着をして夏を待つ。灯油高重ね着をして夏を待つ。伊達畠山和子。毎日が変わらなくても追い進む。毎日が変わらなくても追い進む。岩見沢半英二郎。どの道も基本が大事工夫する。どの道も基本が大事工夫する。役も岩木誠。ピーマンを食べれるようになりました。ピーマンを食べれるようになりました。東馬岸山双方。東馬省三年。百均で少し浪費の年金日。百均で少し浪費の年金日。札幌池本美智子。同心川柳でした。
次は今日の話題。これって相違？小倉敦史論説委員。相違って何かね。広辞苑を引いてみた。すべてのものの意見、全体の人の意思。皇族数の確保をめぐり、衆参両院が立法府の相違をまとめた。政府はこれをもとに皇室典範改正案を今国会に提出する。女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、旧十一宮家の男系男子を養子に迎える案の実現を目指すという。皇室政策に国会の相違が求められるのは、憲法一条で天皇の地位は国民の相違に基づく。二条が皇位継承は国会で議決された皇室典範に従うと定めているからだ。だが、養子案には御党派が賛同していない。世論調査でも賛否が拮抗しており、多数派であるかさえ疑わしい。相違にはほど遠い。むしろ、にじむのは男系男子の皇位継承を続ける思惑だ。案の定、森英介衆院議長は、養子に男の子が生まれれば皇位継承権を持つ、と発言した。自分たちで皇位継承の議論を棚上げしながら、早々と男系維持の本音を吐露した。そもそも、旧宮家は男系の血筋だと、皇位とのつながりは室町時代まで遡る。その子が象徴天皇として受け入れられるだろうか。森氏は自民党内の議論を主導した麻生太郎副総裁の側近だ。麻生氏の妹は三笠宮智仁親王妃信子様。養子案が実現すれば麻生氏の親族である皇族が旧宮家男子を養子に迎える可能性が出てくる。これに対し、中道改革連合の野田佳彦元首相は、平安時代に天皇の外戚が権勢を振るった例を踏まえ、麻生氏を藤原の道長に例えた。そんな前時代的なことは、とは思うが、日本の歴史は天皇の権威利用の連続でもある。自民党は過去に天皇を国家元首と定める改憲草案もまとめている。象徴天皇制をどうしようというのか。男系男子に固執して皇統が途絶えれば伝統の根幹が崩れかねない。皇室に男子を産む重圧をかけ続けるのも罪深い。相違を取り繕うより現実と世論に正面から向き合う議論こそ大切だろう。今日の話題からでした。以上、社会面、暮らし面、 今日の笑いなどからでした。